渡辺夫婦の二人ごとは YouTuber 兼不動産投資家として活動する結婚5年目の20代夫婦渡辺夫婦が日々の暮らしや出来事について本音トークを繰り広げる番組です。こんばんは。
こんばんは。
はい、今回は特別編と言ってもいいのかな。
うん、
普段、音声のみで配信している渡辺夫婦の二人ごとなんですけど、今回は、映像ありで、渡辺夫婦のメインチャンネル、メイン YouTube チャンネルに掲載するという形で収録しています。
はい、はい、お願いいたします。
お願いいたします。まあ、映像ありといってもね、アングル的には、このちょっとこう頑張っておしゃんな感じに仕上げた、セットで、特に顔とかはね、あえて映さずに、ゆっくりながら聞きをしてね、聞いていただければなという思いでこういう感じで撮影してます。
はい、
はい、で、もう早速ね本題いこうかな。HSP、
はい
はい、これがテーマでお話しします。
はい、
僕らの YouTube チャンネルでも、最近ね HSP あるある、HSS 型の HSP の妻の生活日常あるあるということで動画公開しました。結構好評でね、はい、たくさんの方にご覧いただいて、またコメントもねたくさんいただいて、そういう意味で反響もあった動画なんですけど、最近やっぱこう HSP のこと僕ら自身も調べたりとか考えたりとかしていく中で、ちょっとね考えてることとか最近出てきたので、ぜひこうシェアさせていただければなというふうに思ってますと。
はい、なんか一番は、先に結論言っちゃうと、HSP って生きづらいっていう、なんかその名称とは違うよっていうのを今回お話ししたくって、HSP といえば繊細、生きづらい、大変だねみたいな感じで捉えられるのが多いと思うねんけど、私はそうとは思ってなくて、もうむしろそれって HSP さんの個性の中のもうめちゃくちゃちっちゃい部分しか見てないから、本当はもっと違うことがいろいろあって、で私は HSP さんってめっちゃ素晴らしいと思ってんね、それを熱く語りたい。
あ、いいですね、妻自身は HSS 型の HSP さんということなんよね。でもそうよね、なんか、僕らのね動画ももうちょっと作り方、
そうなん、ね、そうなんもうちょっと失敗したなと思って。
そう
でもさ、ぶっちゃけるとさ、やっぱこう HSP の動画作ろうかってなった時にさ、今そういうのを上げてる方多いからさ、そういうの参考にして作ったから、やっぱちょっと似ちゃったっていうのはあるよね。
どうしてもね、やっぱこうあるある集みたいな感じの方がやっぱり視聴者的にもね、やっぱ興味もそそられるやろうしみたいなところもあって、多分あるあるっていうのがね YouTube でもやっぱ多くなってくると思うし、やっぱこう当てはまってるかな当てはまってないかなっていうのって気になるやん、っていうのがやっぱり先行してさ、どんどんこう、そういうコンテンツがこう増えてきたことで、HSP ってね生きづらいよねみたいな、そういう部分だけがピックアップされがちになってきてるから、そやな、
生きづらくないです。
生きづらくない、
生きづらくないです。むしろめっちゃすごいよ、HSP の人って。
おお、いいですね。はい、だからそう、今回はそういう話なんですよ。
はい、
で、YouTube のメインチャンネルでそのあるあるの動画を公開したのもあるので、今回メインチャンネルでね、こう 続編という形で、ちょっとお話ししようかなということなんですけど、じゃあまず何から話しましょう。
実はこのラジオを撮る前に、なんでこのラジオを撮り始めたかっていうと、今日、さっきお部屋のお片付けしながら HSP について熱く語ってて2人で、でその時に大君がすごくいいことを言ってくれたよね。
あ、そんなこと言ったっけ。
言った。でそれ、ちょっと待ってラジオ撮ろうって言ってで実はもう超急遽今ラジオ収録を始めたぐらいなんで、
今日撮るとはね思ってなかったからね。
今からホームセンター行ってなんかそうそうお掃除グッズいろいろ買おうとしてたのに、
わ撮る、あ、じゃあともう撮ろうかって言っても急いでこの
それ
急いでこのろうそく出して無駄にろうそく出したから
そうなので、ぜひ大君にちょっとさっき喋ってた、HSP さんって改めてどういう人で、で今世の中ではこういうことを言われてるけど、それってどうなんっていう話をちょっと聞こうかな。
あ、ワイが喋る感じか。前提として僕は HSP じゃないというふうに自覚していて、で実際多分そうじゃないと思ってますと。 で、まあ、HSP って何やろうなっていうのを僕自身も考えたり本を読んだり調べたりとか、あと動画とかも作って皆さんの反応とかを見たりして、やっぱ最近強くね感じることがありますと。でそれは、HSP って、まあ、そもそも何かっていうところで、
うん、
まあ別に病気とかではないよね。
そうそうそうそう、大前提として、ね、
大前提として、あのいわゆるよくね並べられがちなんですけど、うつ病とかね ADHD とか、うん、そういうものとはまた全然別のもので、うん、心理学的なねあの話ですと、
うん、
でそんな HSP 何かっていうと、一番大事な部分ってなんか繊細やよっていうか、そのなんかメールのね返信が怖いですとか気遣いますとか、うん、そういう話じゃなくて、
そうそうそう、
HSP というのはそもそも感情の振れ幅が、まあ、いわゆる HSP ではない、まあ、普通の人と比べてめちゃくちゃ大きい、
うん、
かつその振れるスピードとか激しさもめちゃくちゃ激しいっていう人、
うん、
まあこれあのさっきちょっと例えしてて、あのちょっと微妙やなって言いながら例えてたんで、やっぱり微妙かもしんないんですけど、うん、あの水の例えよ、
うん、
だから水って0度で凍って100度で沸騰するんですけど、うん、HSP の人はもう100度を超えて120度とか150度まで温度上がってブワーって沸騰する。
もうあの沸騰通り越して蒸発してなくなるよね。
蒸発してもブワーってなるぐらい感情がもう上にも上がるし、うん、で逆に下にも0度やったらこうってね、ここ水は終わりなんですけど、もうマイナス20度とかマイナス50度までめちゃくちゃ冷えてもうキンキンに凍るみたいな。でも普通の人は100度と0度までなんでそこまではいかないんですけど、 HSP の人はそこまでいっちゃうっていう。でかつその温度の振れ幅、上昇も下落もめちゃくちゃ早いし、
うん、
激しい、
うん、
上がったと思ったらまた下がるしみたいなところ、うん、それがやっぱ大前提として HSP さんの特徴としてあると。
うん、分かりやすいです。
分かりやすい、
はい、
大丈夫、
はい、
そうだからこそ、まあ、あのそれがねいわゆる生きづらさに出ちゃってる部分もあるよっていう話。
そうそうそう、日常だけで見た場合ね、
そう日常のそうそうそう、かつ生きづらさみたいなところに注目すると、うん、例えばメールの返信に気を使うとかいう話にもなるし、光に敏感ですとか、
うん、
音に敏感ですとか、あと怒ってる人がねあのそばにいたら自分もそのなんか嫌な思い気遣いますとか、まあ、そういう部分に現れてくるのであって、なんかこう光に敏感やから HSP ですとか、メールの返信が気遣うから HSP ですじゃなくて、まず大前提としてその感情の振れ幅の大きさっていうのがあるよっていうのは、まあ、ちょっとね強調しときたいなっていうふうには思います、
うん、まさにそう思うね、
うん、なんかこう HSP でこうセルフチェックとかさ調べたら出てくるけどさ、
うん、
それでなんか当てはまるかなどうかなみたいな、うん、っていうことだけやってるとなんかちょっと本質をね見失っちゃうみたいな。
いやそうなよね。でさ、うん、なんかこれはね本当によく思うんだけど、まあなんかそのな高圧的な人がいたらさ、
うん、
怖いですとかさ、
うん、
メールに返信気使いますとかさ、知らん人に電話するの怖いですとかさ、
うん、
割と全員ちゃうかなって思うよ。
怖いもんね、高圧的な人いたら嫌やもん。
うん、そうだよね。
メールの返信もそりゃ気使うっちゃ使うし、
いやそう使う
人混みも苦手やしとか、
うん、そうな人混み、そうそう、しかもそう人混みにいたら疲れるとか、人と長時間喋ってたら疲れるとかかね、それもねやっぱ割とみんなそうやと思うね、この世の中
少なからずね、
少なからず、そう、あのそれをもう 100% 嫌って思うか 20% 嫌って思うか、まあ、そのあのレベルの違いは絶対あると思うけど、ただ、まあ、少なからず多分全員に当てはまる症状やと思ってる、この前動画に上げたやつは、
うん、まあそうだね、
そう、
うん、
なんでまあなんかそれだけをピックアップして、 HSP さんってやっぱり生きづらそう大変だよねとは、なんかなんか本質からずれてんなというか、
うん、そうやね、なんかワイラの動画をねもうちょっとそこを分かりやすくというか、まあワイラ自身も深くねそこまで
そうそうそう、
こう自覚できてなかったっていうのはあって、まあそこは反省点なんですけど、うん、だからまあ HSP もそのHSP かそうじゃないかでバツンって分かれるわけじゃないんよ。
それめっちゃ思う。
HSP の傾向がある人とか、
うん、
HSP、うん、そうやな、 HSP とまでは言えないけどやや傾向がある人とか、
うん、
HSP の中の HSP の人とか、
うん、
やっぱこうグラデーションになると思うよ。
そうなの、ゼロ100じゃないよね。
そうそうそう、ゼロ100じゃない、うん、っていうのがあるから、なおさらあるあるとか、
うん、
その生きづらさ、こんなんありますか、どんなんありますかっていうとこだけピックアップすると、あるかなないかな、あるかなないかなみたいな、私は5個当てはまったとか、うん、でまあ、 あの人によっては、まあ、HSP ってもうほとんどセルフチェックのようなもんやから、もう当てはまるかなっていうのをちょっと緩めてさ、確かにそういうとこあるかもあるかもって言ったら、もうあ HSP やってなっちゃうし、
うん、わかるよ。
うん、だから Y もあの落ち込んでる時にセルフチェックしたら HSP になっちゃうかもしれん。
ああ、
人混みも確かに苦手といえば苦手かなとか。
大君ドッキリ嫌いやもんな。
あ、そう、ドッキリ嫌いやね、うん、ちょっと見てられへん
共感しちゃうやろ、その
共感しちゃう、うん、
なんか恥ずかしいってなるんやんな。
そう、恥ずかしいってなっちゃう
ね。もう HSP やんそれ。
そう、それはね、よく HSP の特徴として言われることやねんけど、うん、だからそれだけを見たら、あ、Y も HSP かもってなっちゃうし、
そうだよね、
でもメールも気使うし、初対面の人も確かに喋るの気使うしなとか人混みもY も嫌やねん人混みとか、うん、で思うと HSP かもってなっちゃうけど、でもそれって、まあ、さっきも言った通り、うん、その感情の振れ幅が大きいっていう HSP の、 そのもう大前提の特徴から出てくる日常生活の、まあ、特徴というか、うん、あの、あるあるポイントなわけで、うん、だそこだけ見てたら、やっぱなんか自分のじゃあ果たして感情ってどういう風に作用してんのかなとか、
うん、
そんな振れ幅大きかったっけとか、そんな熱したり冷めたりっていうのがそんなにね、こう急激に起こってたっけって思うと、Y はね結構そんなことないなって思うよ。
うん、
うん、どちらかというと感情の起伏そんなない方かな。
うん、
あ、じゃあやっぱ HSP じゃないんかなとかね。
なるほどね。
うん、っていうのはなんか最近思ったかな。なんか Y もそうかもとか思っちゃったもん。なんかあるある自分で作りながら。
ああ、でもそうやね、わかるよ。私もあれ大根 HSP じゃねえって
そうそう
一瞬なったけど、まあやっぱ深く考えたらまあ違うねっていうのは分かったかな。
かな。なんかやっぱそういう HSP、 そもそも HSP って何ぞやっていう部分のところで言うと、我はそんな当てはまってないかなっていうところ、
うん、
っていうのは感じたかな。まあだから何が言いたいかというと、まあそのやっぱね、世の中で出てくる情報 HSP って検索したら、まず真っ先に生きづらいとか、
そうなんです、
繊細とか、うん、気づかれしちゃうとか、なんかそういうこうネガティブな、日常生活のネガティブな面ばっかりがよく出てきて、であなたはこれ当てはまりますか当てはまりませんかみたいな話がやっぱ多いから、なんか HSP イコール生きづらい人、なんか日常生活でよく気使う人みたいな感じの認識になってると、やっぱちょっと大事な部分を見落としちゃうんじゃないかっていう風に感じたんかな。
うん、
うん、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、っていうのをさっき喋ってたんかな
そうそうそう、
あ、喋って、うん、さっき喋ってたんですけど、急遽このろうそくをセッティングしてもう一度喋りました
はい、
はい、です。
あ、なここまでがだから HSP の、まあその個性の再確認ね。
そうそう、だから HSP がなんで個性と言われてるかっていうと、うん、そこなんよ。
ああ
、っていうのはこれから話すんか。
え、いいよ、言って言って。
あ、いやいや、そんなさ、 HSP は個性ですとか言うやん、
うん、
病気じゃありませんみたいな、うん、で治すもんでもないです、うん、あなたの個性なんです、うん、みたいな。でもさ、人混み苦手ですとかさ、
いやそれな、ほんまそれな
メール気使いますとかさ、うん、光苦手ですってさ、それどうやって個性としてさ受け止めたらいいかわからんやん
それめっちゃ思う。
なんそんなさ、うん、生きづらいと感じてることをさ、あなたの個性ですって言われてもさ、うん、わけわからんやんマジで
いやそうなよね、
そなんで個性なみたいな、
うん、そうなよ。
でこれもだから、そんなあるあるはさておき、
う
ん、その感情の振れ幅が大きくて120度にもなるし、うん、マイナス200度にもなり
う
る、
うん、
普通の人には到達できない感情の部分まで到達できるし、まあその分だからいろんなことが感じれるっていうところが個性なわけで。
そう、 ありがとう言ってくれて、
ありがとうございます。
もう今日終わります。
あ、言えた、
うん、
言えました。あ、そうそうそうなんです、
うん、
でそれが たまには日常生活の中で生きづらさの部分に出てきちゃう時もある。でもそれが個性ですっていうのはまたちょっとなんか違うというか、うん、まあ、個性っちゃ個性なんやけど、そういう話じゃなくて、その感情の そこが個性です。
そうそう。
でそれは日常生活で、まあ、ちょっとネガティブというか生きづらさとして出てくる面もあれば、めちゃくちゃ素晴らしいこととして出てくる時もあるしっていうのをね、これからちょっとあの実際 HSP、HSS 型 HSP の妻のね、ちょっとお話にこれからじゃあ聞かせていただきたいと思います。はいはい。HSP 何がその素晴らしいってなんやねんっていう、最初言ってもらった、はいはい。
そうですね。まあなんか HSP のじゃあ素晴らしさを語る前に、その HSP の人もさ、さっきも言ったけど、まあ多少当てはまる人と、もうめちゃくちゃ振り切って当てはまる人がいると思うねんけど、
うん、
多分私かなり振り切ってる方やと思うねんな。
あ、もう結構当てはまってるというか、
大変色濃い HSP やと思うねん、
うんうん、
でその大変色濃い HSP さんになると何が起こるかっていうお話をしたいねんけど、うん、ね、例えば信じられないところで感動して泣けるっていうのが一つ、うん、
信じられないところ。
そうで、ね、例えばこうあるあるとかでさ、うん、HSP のセルフチェックのあるあるね、あの映画とか芸術を見てとても感動する、イエス、ノーってあるやん。
あ
で、まあ、大体の人多分イエスってすると思うよ。
んー、まあ映画で感動しますかって言ったら、まあ感動するかなとかな、そうそう、ね、なっちゃうかな。
でもちろんなんか大輝くんみたいにもうみんなが泣くシーンでも泣かへん人ももちろんいるけど、
前はねもう音楽がうわーっと上がって、うん、もうこれ泣くぞみたいなシーンでも泣かんのよね、うん、いや感動はするよ、
うん、
涙は出えへんけど、まあでもだからそういう意味ではあんまり感動せえへんやろうなって思うし、
うん、まあたださ、そのさあここ泣くところですよで泣くのって、うん、なんか別にまあ正常やと思ってて、
まあまあそういうシーンやからな、
そう、 そういうシーンやから、うん、でもなんかね、もっと感情がじゃあ120まで触れる人になるとどうなるかっていうと、みんなが絶対泣かへんとこで泣きそうなんね。
ああ、
で
誰も泣いてないとこ、
そう、ちょっと素晴らしい前に HSP だからこそちょっと生きづらいく感じてたっていう話もしないしたいねんけど、ぜひ、
うんうんうん、
なんでなんかそういうのは昔から感じてて、なんかみんなが泣くところじゃないのにめちゃくちゃジンときててやばい、気持ちがら気持ち悪いって多分思われるから、うん、今は絶対泣いたあかんみたいな、
なんでこんなとこで泣いてんのってなるってこと。
そうで、うん、実際それを経験したことがあって、
うん、
あの昔さ中学の時にさ、みんなでホタルの墓を体育館で見たの。
ああ、ワイもあったかもしれない。
あった？
ホタルの墓見るってあったかも。
で、うん、なんかその時にお母さんが亡くなるシーンあるやん最初。
うん、
で、あの一番最後みんなあの節子のシーンはね、
あ
みんな泣くよ。節
子な、ホタルでな。
そうそうそう。うん、でもあのお母さんが泣くシーンで一人大号泣してる女の子がおってん、
お
でそれをみんながめっちゃなんか周りひそひそ笑ってて、
あ
え待って早すぎみたいな、
あ
いやいや、
なるほどね、
ここで泣くってちょっとやばすぎっしょみたいな言っててんけど、
まあ、あるやろな確かにな、
ちょっと待ってワイも泣きそうになっててんやんか
あ
でなんかそれそういうのとか、
うん、
あとはねなんかこれはアメブロにも書いてんけど、
うん、
空を見てるだけで泣ける実際。
なんかなんか特別な空やったんそれは。
いやね、それがさ普通の空なんよ、もうなんかカラッと晴れてて雲さんが流れてて普通のいつも見てる空なんやけど、なんかそれを見てたら、えっなんて美しいとこに私たちって生まれてきたんて、あなんか今も泣きそう
それあそうなんいやガチで泣きそうなってるやん
って思っちゃって、
お
ちょっと待って深呼吸させて
あ深呼吸しよう、まあ、空見て泣くとかね、まあ、わいは全然経験したことがない境地やなそれは。
あーいやいや、ちょっと泣きたくないな
どうなしたん、思い出したん。
そう、中学の時にそれを友達に言ったよ、
うん、
何の悪気もなくね、
うん、
で空見ててさなんか泣きそうになることあらへんみたいな、 ぱ明るくね、
うん、
ほんならなんかその時3人でいて私含めて、
うん、
ほんならその残りの2人がえみたいな、
うん、
って言ったまま黙っちゃったよ、
うん、
でそれってもう言葉選ばず言うとえゆいちゃん起床みたいな
あ
って感じられたんがもうすぐ分かって、
うん、
あやばいと思って、なんかそういうみんなが感動するところで、あーやだな感動する
今ちょっと稲川淳二さんや一瞬出てきたね今やだな怖いな
やだな
やだな、
でこうやって妙
に変だなってちょっとティッシュ持ってくるわ、
あいや大丈夫大丈夫、ね、でまあなんかだからこうやって人が感動せえへんとこでありがとう感動しちゃうんが HSP でもあり、
うん、
こうやってあのねこの前の動画のコメントでも来ててんけど、
うん、
本音を喋ったら涙が溢れますとか、
うん、
もうえ今そうやん、
あそうやな、
そうなんかこんなんさ淡々と喋ったらええだけやのにさ、
うん、
もう感情が今150か160ぐらいまでいってるから、
うん、
そうなよ、ただなんかその今は HSP っていうのを知ってこれが個性っていうのが分かって今はすごい素敵やなと思うねんけど、
うん、
ただ昔さなんかやっぱ中学の頃とかさ、
うん、
ちょっと人と外れてたらさ液晶みたいな、
うんそうやな、ちょっと怖いよね、
そうやろ、なんか、
うん、目立つのがねそういう意味でね、
そえそれ見てなくとか液晶みたいな感じで思われてだからなんかそれを出すのがめっちゃ怖くて、
うん、
だからこういう感情ってずっと隠してたんよ本当は、
その自分が感じたこと、人は感じてなさそうな、そうそうそう、自分だけが感じたこととか、
そうだから HSP を知るまでというか知ってからも実は先本当はさラジオ喋る前に大工に言っちゃってんけどさ、
うん、
その映画とか毎晩ご飯食べながら一緒に見てるでしょ、
うん、
でその映画もあのさあ泣くぞもうここ泣いていいですっていう映画の作りって見ててわかるやん、
うん、
感動的な音楽が流れて、
うん、
なんかもう映画の主人公も泣いてて、
うん、
であここはみんなが泣くシーン大丈夫大丈夫って分かってるとこは泣くんやけど、
うん、
超序盤とか、
あ
なんか主人公序盤って結構なんか落ちぶれてる主人公から始まったりするやん、もう あそこで泣くんは絶対おかしいから
あおかしいね、
涙が出てもめっちゃ澄ました顔して引っ込めてる、
あ
えよ別に感動してないっすよみたいな、
あでも感動はしてん
ね
や
本当はね、
うん、
だからまあなんかこう変やって思われて人からまあなんかそのはみられたりとか、
うん
するのが怖かったから HSP のその100以上とか0度以下の感情っていうのはずっと隠してた
ん
よね私は、
うん、
で多分あの私ほどマジで振り切ってる HSP さんって同じことみんなしてたと思う、
あ
前に出さない、
なるほどね、
人とずれてるからおかしいから、
まあそうか人とずれて変っていうかことに繋がってしまうんやな、そういう部分って、
うん、そう、
あだ隠してな、なるほどね、
あちょっと鼻かみたいな
ちょっとあのマイクからそれたら拾わへんから大丈夫やと思うな、
いやいやまあなんせ、うん、ちょっと今の多分放送でも分かったと思うけど、
うん、
もうよっぽどなんよ感情が、
うん、まあ込み上げてきたよね、
ダンって言っても
ダンって言ったな、
ダンって言っちゃうからそうなよね、
うーん、
まあ、ほんで、まあ、ずっと隠して生きてきましたと、
うん、
ただ、まあ、その HSP っていう言葉が入りだしてさ最近、
うん、
でその人が持ってないところ人が持ってない感性を持ってるのが HSP さんです、でこれは5人に1人います、
うん、
っていうのを見た瞬間にえ私のあの空綺麗で泣きそうやったっていう感情別に普通やったんやと思って、
うーん
もはや5人に1人はそう思うのねって思ったらさ、
あなるほどね、はいはいはい、
そうなんかめっちゃ勇気出てきてさ、
うん、
あ変じゃなかった変じゃなかったみたいな、
うん、
嬉しい嬉しいよかったって思ってからはなんか個性やって思えるようになったよようやく、でなんかそうやって思うと あ、まあ一旦切るわ。はい、以上です。
一緒です。いやいや、聞かしてや、聞かしてや、なんかもう全部。うん。
うん、まあなんかそうやって思うとね、うん、あの HSP さんが持ってるそういう感性って、
うん、
すっごい綺麗やと思うようになって、
はいはい、
例えばアメブロでこのさっきのお空の話もしてんけど、そしたらなんか一人の方からコメント来て、
うん、
もうユミさんとめっちゃ似た体験しましたと、
うん、
で実は昔あの学校であなたの好きな色何ですかっていうアンケートがあって、で私はそれに空の色って書いたらしいねんな、その人、
うんうんうん、
って書いたら周りからめっちゃ笑われて、
ああそうなの、
もう本当すごい嫌だったんですみたいなコメントが来てて、でなんかその周りから笑われてめっちゃ恥ずかしいっていう気持ちもめっちゃ分かってさ、うーんってなってんけど、でもそれ以上にさ、好きな色なんですか、空の色って答えるさ、その感性めっちゃ素敵じゃない。
確かにな、
なんかもう一つの色って決めつけずに、あの刻一刻と変わっていく空の色が好きなんやって、うもうさ、なんて言うんやろ、超人やんそれ。
まあもうアートやんね。
そうアートなんよ。そう
普通はね、あのもう青かなとか赤かなって考えるやろな多分ね。
そうでももうその感性自体がマジでアートで、ーでそれはほんまなんか最近そんなだから HSP を知ってからは、あの小説家とか詩人とかの人は、うん、多分結構 HSP の人多いんちゃうかなと思って。
なるほどね。でなんか感性をね生かすような職業の人とかね。
そうそうそうそう。でなんか読んでても、あのさ、例えば私が大好きな遠藤周作さんっていう作家がいんねんけどさ、うんうん、その人もなんか普段は多分明るい方やし、なんかエッセイとかも、うん、もうめちゃ下ネタだらけでめちゃ面白かったりとかすんねんけど、
うん、
いざ文学の本になるともう超マイナスに振り切ってんのよ。
うん、負の感情か。
そうで、負の感情なんやけど、それを表現するのがもうめっちゃ綺麗な文章で、もうため息出そうなぐらい綺麗な文章で書いてて、なんかそういうのってやっぱ人が持ってない、マイナス0度から100以上の感情を持って世界を見てるから、うん、多分表現できるし、
うん、
見えてくるんやと思うね、
うん、
だから HSP さんほどなんかそういうクリエイティブにあの向いてる人はいないなって最近思う。
なるほどね。なんかそういう、こうクリエイティブな仕事も向いてますよみたいな話はなんかどっかで見たことあんねんけど、うん、その時はね理解できんかったね、うん、なんかああそうなんやみたいな。でもそういうところだよな、
そうそうそう、
感性、
そう
感情のもう人には到達できないようなところまで行っちゃえるからこそ、こう創作できるものがあったり、
そう
料理人とかもね、
あそうで料理人もマジであのね、あれなんよめっちゃ味覚鋭いよ、なんか自分で言うのきしょいけど、
まあ舌とかもまあ鼻もねいいやろ
う
しね、
そうそうそう、せやからほんまに向いてるなって思う、
うん、なるほどね。ワイはもう多分どれ食べてもうまいわってしか言われへんもんねそういう意味ではね。
うん、
あ
なんか変な話やけどさ、あの太宰治さんとかもさ、うん、
あ
めっちゃワイと一緒の HSS 型の HSP やったんちゃうかなって思うね、
まあ、太宰さんもなかなか行動派だね。そうなんか感じで、
そうでなんかあの人もさ、めっちゃなんかこうパリピみたいな感じやん実際は、
うん、まあそうやんな、
そう実際はパリピみたいな、
そういう風に、ね、
そう感じやのに、もうマイナスに振り切ったらもうずっと死ぬことばっか考えてるみたいな、それ文章にもするし、もうそのギャップがもう絶対 HSP だよね。
いやまあ確かにな、そういう捉え方したらね、もし HSP やったとしたらもうだからこそのあのもう感性、
そうそうそうそう、
あの表現考えつかへんもんね。
考えつかへんよね。
ああ面白いね。
そうだから HSP さんは超素敵って思うね私は、
うん、
人が持ってない素敵な感性を持ってるから。
いい話やん。いい話やないの。
また泣きそうやからやめてい
やうん、なんかこういう話ももっと広まってほしいなって思ったよね。いや
そうなんです。
その確かに生きづらい面もあるかもしれんけど、そこばっか焦点当ててたらほんまにその大事なのよ、
その
素敵なね、
そうそう
そう、宝物の部分がね薄れちゃうというかね、
うん、
見えなくなっちゃうから。
だってさ、なんか、あ、これメール書くの嫌い、あるあるあるあるあるある、アーティスト向いてます、なんでみたいな
確かに確かにもうそうやってね、もうアーティストがいいですとかね、うん、なんか言われてもはあって感じやんな、
う
ん、
そうだよね。
でももっとそのね、やっぱそういう原体験ありはるかな、 HSP さんは
絶対あると思う。
ああそういえば昔からなんか、まあ、お空見て感動するでもいいし、
そうなんか詩書いてたとか小説書いてたとか絵書いてたとか、でもそれを人に見せるのは恥ずかしいとか言って隠してた人やと思うな。
学生の頃さ、うん、なんかもう独特な絵書いてる友達とかおったわ。
あ素敵やね、すごいね。
あまあその人がね HSP かどうか分からんけど、うん、もしかしたらそうかもしれんな、うん、もうなんかの絵なんやろみたいな、何してんやろみたいな、うん、でも別にそんな見て見てって感じでもなかったよね、やっぱり。なんかこそこそ描いてる感じやったわ。
わかる。
ああなるほどね、
うん、
いやでも確かにそれなんかもう特に学生時代とかさ、子供の頃ってやっぱりね普通じゃないとみたいな、
うん、
他人とねはみ出したらやっぱり白い目で見られるとか
ね、子供ってね残酷だから、
うん、あと家庭内でもさ、やっぱ
家庭でもあったよ
ね、うん、やっぱ お父さんお母さんからしたらさ、我が子さ伸び伸び育ってほしいとはいえさ、うん、ちゃんとしなさいとかさ、何してんのそんな変なことしてって怒っちゃったりもすると思うよ、うん、っていう経験って HSP さんからしたら結構つらいよな。
つらいつらい。せやからさ、私もなんか普段は明らかんとしててさ、あのパーコさんみたいな笑い声出してさ、うん、こうなんか明るそうな感じやけどさ、うん、実際はすっごい暗いあの小説とかめちゃくちゃ好きなわけ。ダークな感じのやつとか、うんうんうん、ダークな結末の映画とか、
うん、映画も確かにそうやな、
うん、そうなんか味のあるさ、うん、感じのが好きなんやけど、一時これもごめんアメブロに書いてんけどね。
あいやいいよ全然アメブロ書いてることで。
一時そのダークな小説ばっかり読んでたよ、うん、でそしたらなんかワイのお姉ちゃんが、ユミちゃんさ最近ちょっと病んでるよなってお兄ちゃんと喋っててんけど
なるほどな、闇の多い小説ばっかり読んでたら、ちょっとなんか悩んでんのかなみたいな。
でなんか、ね、悩んでるとかいう言い方じゃなくて、病んでるかっこ笑いみたいな。
あー病んでるか
っこ笑い、ちょっと小バカにしてるみたいな感じ。
あー
なんかそんなん好きってちょっとおかしいでみたいな、
あ
ー普通じゃないでっていう風にでも私は聞こえたよ。
中二病的な。
あーそうそうそうそうそう、まんじみたいな、
まんじみたいな、まあ中二病ってことはもうそういう意味ではちょっとあんまり良くないかもしれんな。 なんか、まあ、かあれこそなんかさ、はみ出した感性をさ、
あーはみ出してんな、
こう笑う言葉やんか。
あーそうやな、確かに。
うん、なるほどな、そういうこともあったよな。まあ、だ家庭内での言葉もあるやろうし、まあ、学校内とかね、やっぱこう自分の感じたことを押し殺して、
うん、
笑われないように生きていこうみたいな経験があるとやっぱり辛いよな。
そうでね、
うん、
あのほんでやな、まあ別に何て言ったらいいんやろ、だからさ、うん、HSP さんって多分私 HSP ですからって前に出さないと思うよ、
うん、あ
これは私の持論ね、
うん、
でんずっと隠してきたしおかしいと思って、うんうんうん、まあ、最近は、まあ、もちろん私はインフルエンサーやからさ、そうやって出してこう世の中の人にいい意味で HSP を知ってもらいたいなっていうのがあるから発信して私は HSP ですとは言ってるけどさ、うん、一方で、ほんでなんか私 HSP なんで、
うん、
気を使ってくださいみたいな、
うん、
とかなんかこう周りの環境に恵まれたいとか、
うん、
特に一番多かったのが理解してくれるパートナー欲しい、
うん、
っていうお言葉はちょっと違うんかなっていうふうに私は思ってて、
そういうふうに望んでも満たされないか。
うん、そうやな。
ああそれはもう HSP じゃない人からしたら HSP の感覚は分からないから。
あそう、分かんないから、もちろん分かってもらえないっていうのはあんねんけど、うん、なんかその HSP のさ、そうだからそれこそセルフチェックで出てるあるあるの症状の部分、
うんうんうんうん、
例えば何があったかな、電話苦手ですとか、うん、メール返すの遅いですとか、そういうのは別にあのパートナーの人に言って だし遅いんだよねとか、そういう症状については別に、なんか分かってもらうというかさ、あ、そうなんて知ってもらうといいと思うね、うん、
ああ、その日常生活で出てくる不便なところとか生きづらいと感じてる部分を共有するってこと？
うん、
うん、
だからなんかその感性の部分とかは、
うん、
やっぱワイもだって大工の前でさ、映画変なとこで泣くん止めてるぐらいなんかさ
いや別に泣いてくれていいけどね、
いや恥ずいね恥ずいね
恥ずいんか、まあ、うん、何も思わんけどね、
うま、
うん、
これ一緒に隣で散歩してて急に泣き出したらびっくりするやろ。
いやそれびっくりはするよ、うん、びっくりはするけど、あ、まあそういうところで泣いたりね、感情高ぶったりするんやなっていうふうには思えるから、
ええやさ
ええやさ思った。いやでもね、あの、そ、でもね、そこ止まりやね、うん、申し訳ないけど、
あ、いやそれはね分かってるし、なんかそれ以上期待したらあかんなと思うね、
うん、それはね、あの非 HSP からすると、うん、分からん、
あ、そう、絶対分からんと思う。
あ、確かにこのお空めちゃくちゃ感動して泣けるよねとはならんねん。
あ、そうやろ、
そうなんや、お空に感動してなんか泣いちゃったんだね、すごい感じたんだねっていう風には思えるけど、
いやでもそれもね相当優しいというか、なんか相当共感力高いと思う大君。
あ
の、もう希少って思われても仕方ないと思ってる、あんまり前面に出してくると。
これはまあパートナーで、まあ言うてね、もう結婚も5年目とかで、まあね、ずっと2人で過ごしてますからっていうのはあるかもしれん。なんかもうあんまりこう親しくもない人が急にまあどっかで泣き出したりとか、なんか全然自分の理解できない部分で感情が高ぶってたりすると、え、みたいな、どうしたんってなるかも。
あ、でしょ、でしょ、
うん、それはそうやと思う。
そう、せやからなんかもう周りに知ってほしいとか、みんなに理解してほしいっていうコメントもなかなか多かったけど、うん、それよりはやっぱもう自分自身で受け入れることかな。自分自身で、まあ、そう、なんかこんだけ高ぶって泣いちゃう自分気持ち悪いじゃなくて、泣いちゃう自分も個性で受け入れる、
うん、
と、まあだいぶ人生変わってくるかな。
まあやっぱ自己肯定感っていう部分やんな。自分で認めてあげるってすると、まあ、でもそれで楽になったっていうかね、すごく気が晴れたみたいなことも言ってたからね。
そうなのよ、
そうなのよ、
うん、
ああ、まあそうやね。なんか自分の感じたところを共感してもらうよりも、自分がそれをこうある意味客観的にね受け入れられるっていう方が、うん、いいんやろな。
そうそう、まあだからなんか、まあ、大君はすごく優しいし、なんかこう共感力も高いと思うけど、たとえなんか旦那さんとかにそういうの言って、うん、ほんぐらいの、
そ
う、ぐらいの反応しか なかったとしても、まあ、それはもうしょうがないから。
ああ、分からんもんは分からんし、
分からんもんはやっぱり分からへんから、ああ、まあだからそこに期待するよりは自分自身を認めてあげることが HSP さんが生きやすくなる方法かなと思います。ちょっと話脱線しましたけど。
ああ、いやでもすごく本質的な話じゃない。でまあ、プラスね、それはまあ周りの人がこう理解してくれたりしたら、それはね、それは幸せやと思うけど。あ、
それはもう幸せやと思うよ、
うん、まずはまあ自分でしっかり理解して受け止めてっていうね。
そう、なんか周りよりもまずは自分、先そっち、
うん、
もう旦那さんいいですねって言うんじゃなくて、もうまず自分、
うん、はい、
以上です。
あ、結構喋ったんちゃう。
本当、どんぐらい、15分ぐらい。
いや、もっともっと、その2倍以上喋ってる。本当、ああ、え、まあ言いたかったことはこんな感じかな。
はず、途中泣いたからこれなしで。
ああ、もう全部なしにしようか。で言いながら多分もう丸々ね、もう放送して全然いいかなって。
ああ、まあそうやな、ノーカットでね。
ノーカットでね、いやもう濃い話ができたんちゃうかな。
濃かったっすね。
まあ、あの、もうほんまにこの喋り中心のねラジオ動画だったんで、まあ、皆さん、まあ、また聞き返したりね、ゆっくりまた聞いていただきたいなとは思うんですけど、うん、まあ、まとめておくと、
はい、
まずなんだ、 HSP というのは、まあ、世の中ね検索すると生きづらいとか、
うん、
辛い、繊細で大変みたいな側面がよく出てくるし、
うん、
あるある、まあ僕らもねそういう動画作ったんですけど、うん、あるあるっていうのがやっぱよく出てきて、で、あなたはこれ当てはまってますか、電話苦手ですか、人混み苦手ですかとか、
うん、
でこうあるかなないかなみたいなのがやっぱり多いってすると、 なんか HSP イコール生きづらいとか、なんかメール苦手な人みたいな感じの印象になっちゃってる部分があるなと感じてます、
うん、
でも実際はそれって HSP の特性個性から来るほんまに一部分の現象だけなんで、それは本質的じゃないですよと、
うん、
で本質は何かっていうと HSP っていうのは感情の振れ幅が人よりも大きい。100度みんなが100度までで沸騰するところをもう200度とかまで行っちゃうこともあるし、うん、マイナス200度まで行っちゃうこともあるしっていう振れ幅がすごく大きくて、まあ人にはね感じないような部分まで感じたりとか、そういう感性っていうところ、感受性がすごい高いっていう部分がありますので、それが HSP の方の個性、
はい、
変えられない個性ですと、
はい、
いうのがまず言いたかったことやね。
はい、そうです。
んで
ほんで、まあだからその持ってるがゆえに、人と人が持ってない、
人が持ってない感性をね、
感性を持ってるがゆえに、まあ昔の私みたいにちょっと人とずれちゃったことを思ったりとか、
うんうんうん、
しても自分が変やと思わずに、それは HSP さんっていう方の個性なんやから、
うんうん、
それは自分で認めて素敵なところやと思って今後も大事にしてほしいです。
あまとまりました
まとまりました。
伝わったかな、
うん、伝わったらいいな
と思いながらお話ししてるんですけど、うん、まあ僕らが言いたいのは、ほんま HSP って、まあ、本当に個性なんですよと、
そうそう、
素敵なんですよっていうことが結論としては言いたかったってことなんかな。
そうなんです。生きづらい生きづらいって言わんといて
そうやな、
そんなことないからね。
そうで、なんで個性なんかっていうのをちょっとこのもう40分かね、何分、うん、
ええ、知らん、
もう40分ですわ、40分かけてね話したっていう。
いや、そんな喋り続くな、
うん、確かに、はい、まあこんな感じかな。
ええ、そんな感じかな、
はい、まあ皆さんね、あのコメントなんかでまた、感想なんかねお寄せいただければと思います、
う
ん、
はい
はい、どうかな、
かな、
はい、渡辺夫婦の二人ごとは普段はね音声番組として YouTube のサブチャンネルであったり、各種ね音声サービス、まあ、Spotify とかでも聞けたりするんですけど、そういうところで月火水木と平日4日間の朝5時から放送してますので、まあ、これを機にね、よかったら渡辺夫婦の二人ごとの方もお聞きいただければと思います。
はい
はい、
ナイタン気象かったかな、
え、あの
嫌やな、なんか
いやいや、
はずいな、
いやだからそれだけ
消えたい
いやすごくね、あ、いやもうその素のね出てくる感情のまま放送できたのは良かったと思うよ。
今も感情マイナス50度
マイナス50度
カギー
はい、まあじゃあね、これ終わって、はい、まあ買い物でも行こうか
せやな、はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。じゃあまたね、次の動画もよろしくお願いします。
はい、
ではさよなら。
さよなら。